ります。父子聖霊なる神、恵みに富みたもう全能の主よ、6月の最初の日曜日、あなたの御名をあがめ、御言葉を聞くために私たちはこの礼拝に集っています。このように私たち一同を遠くから近くからお招きくださったことを心から感謝いたします。あなたが豊かな愛を持ってお作りになったこの世界には今、人間の愚かな憎しみと暴力が満ち満ちています。パレスチナでは泥沼のような報復の悪循環が繰り返されているのに加えて、インドとパキスタンとの間には緊張が高まり、互いに核兵器の使用も辞さないという脅かしの言葉がやり取りされています。神様、どうかこの世界を憐れんでください。主イエスは愛がついには憎しみに勝利するということをお示しになりました。このことを私たちは心から信じています。どうか人々の心に、とりわけ重要な責任を持つ政治的な指導者たちに、高ぶりに変えて謙虚さを、疑惑に変えて信頼を、絶望に変えて希望を、憎しみに変えて愛と許しを学ばせてくださいますように心から祈ります。主よ、問題に満ちた私たちのこの世界を憐れみ、お救いください。こうした中で今、世界中の若者たちがスポーツの技を競うために、またそれを楽しむために日本と韓国に集まっています。どうかこのこともまたあなたの慈しみと導きによって、相互理解と信頼を醸し出すために役立ちますように心からお願いいたします。教会に連なる兄弟たち姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。特に今なお家族を失った悲しみのうちにある方々の上に、あなたご自身の慰めと支えがありますように、お年を召されて礼拝に出ることが困難になった方々があり、健康の優れない友や人生の問題に悩んでいる友があります。これらの方々のお一人お一人をどうぞあなたがお守りください。若い人々にあなたの導きを、教会からしばらく遠ざかっている友にはあなたの守りを、旅にある友には旅路の安全をお与えくださいますようにお願いいたします。来週私たちは教科学校の愛する子どもたちやご両親と一緒に家族礼拝を守ることになっていますが、どうかこのことの上にもあなたの祝福をお与えください。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。あなたの恵みが今週も豊かにありますように。この礼拝にあなたが 親しく望んでくださって出席している私たち一同を祝福してくださいますように祈ります。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。毎月一度は十戒についてお話をしています。で、今日は第3回であります。で、先ほど読みました出エジプト記の20章の7節に第3回が出ておりまして、もう一度読みますと、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。これが第3回であります。この主の名をみだりに唱えるというのは一体どういうことでしょうか。そしてそれがなぜそんなに厳しく罰せられなければならないのか。で、このことをまあ理解するために、まずこの聖書の神、イスラエル民族の神がヤハウェという固有の名前を持っている、固有の名前を持っている、でそのことを指摘しておきたいと思います。で、私たちはそれぞれ自分の名前というものを持っています。そしてその名前は、その人固有の人格と分かちがたく結びついています。名前を呼ばれるということはある場合にはとても嬉しいことです。私がまだ少年の頃、陸軍の幼年学校っていうところに入って将校になることを目指したんですけれども、家の事情でその入学式の前の晩から学校に泊めていただくことになりました。そして夕方庭をぶらぶら歩いておりますと、向こうから若い将校がさっさっと歩いてきまして、私の顔をちらっと見て、あ、村上か、よく来たなっていうふうに言われました。私は大変びっくりしました。まさか初めてこの学校に来た子供の名前を知っているとは思わなかったんです。後で聞いてみますと、一人一人の名前を確実に覚えるようにというのがその先生たちに対する要求だったそうです。で、写真と名前を与えられまして、で、入学式までには完全にそれを覚えるようにと厳しく命じられた。で、先生は私の顔を覚えて、写真で覚えて、あ、村上が来たと思われたんでしょう。とても嬉しかった。誰も知っている人はいないと思うようなところで自分の名前を呼ばれた。で、それはやはり自分の 人格を何か大切に扱われているような感じがしたんですね。で、後にその学校で経験したことの中には、必ずしもそれ、そうばかりとは限らないようなこともあったわけですけれども、私はこのことを忘れることができません。名前というものはその人固有のものです。で、その人の人格と結びついています。ですから最近は夫婦別姓ということにこだわる人々が多くなりましたけれども、その人々の考えの一番底のところにはやはり固有の人格というものに対する誇りといいましょうか、そういうものがあるんだと思いますね。結婚したからといってそれをにわかに失うということには、耐えられないという気持ちなんでしょう。アウシュビッツに大勢のユダヤ人が収容されて、一説によると400万人と言われますけれども、 その人たちがガス室で殺されたということは皆さんご承知でしょう。で、あのアウシュビッツに入れられた犠牲者たちの話を読んだり聞いたりいたしますと、この腕のところにですね、何桁かの数字が入れ墨されておりまして、そしてその番号で呼ばれたといいます。で、これだけでも他にも人間性を冒涜するようなことはいくらでも行われたわけですけれども、まずその名前を奪われたということ、番号で呼ばれたということ、それがまず人格に対する、人間性に対する甚だしい冒涜であったと言わねばなりません。で、現代は万事合理的になっていますから、あんまりそういうことにはこだわらないという人もだんだん増えているように思われますけれども、しかしそういう現代でも名前というものは重要です。で、まして古代においては名と名前というものには特別な意味があると信じられていました。で、この出エジプト記の時代はまさにそういう時代だったわけですね。一つの話がありまして、モーセが神様に召されてホレブ山っていうところに登って、そこで神に出会った時の話があります。で、いちいち今開きませんけれども、出エジプト記の3章にその話が載っておりまして、で、その神様に出会った時にモーセは、まあエジプトに行ってその自分の同胞を救いなさいという命令を受けるんですけれども、一体何て言ったらいいんだと。で、あなたの名前をね、向こうに行って何と言ったらいいんだと、どういうお名前をあなたはお持ちなのですかと言って聞きました。そしたらその神が、私はある、私はあるというものだと、大変謎めいた名前でありますけれども、そういうふうに答えられたと書いてあります。私はあるっていうのが私の名前だ。で、このあるというヘブライ語の動詞はハーヤーというのだそうでありまして、ヤハウェという名前はそこから来たんだろうという説があります。しかしとにかくそれ以来イスラエル民族の神はヤハウェという固有の名前を持つ存在として、生ける人格として信じられました。そしてその神が自分たちと契約を結ぶ、約束を結んで、どんな時にも喜びにつけ悲しみにつけ、常に私たちと一緒にいてくださる、あるという、あるというのはそういう意味ですね。私はある、どこにもある、どこにでもいる、そういう神ヤハウェ、そういう方として信じられました。で、出エジプト記には偉大な解放の物語が語られておりますけれども、それはすべてこのことの証です。どんな時にも神が共にいてくださる、私はある、私はある、あなた方と共にいる、そういう名前を持つ神ですね、ヤハウェであります。で、こういうことがありましたので、イスラエル民族はヤハウェという名前を特別に重んじました。で、後にはこの名を冒涜する危険を避けるために、わざわざアドナイ、アドナイというのは我が主という意味でありますけれども、アドナイという言い方を使ったり、シェーム、名前という意味ですが、そういう呼び方で代用したほどだと言われています。で、こういうことを考えますと、私は先ほど読んだ新共同訳に微妙な不満を感じています。 新共同訳ですと、あなたの神主の名を、この主というのがヤハウェに当たるわけですけれども、わざわざそのヤハウェを避けて、きっと外国語風のそういう名前は馴染みがないという理由なんでしょうか、主というふうに言い換えました。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。で、こういう訳し方は何か固有の名前を普通名詞に置き換えたような感じがいたしまして、私はどうもあまり満足できないんですね。で、最近出ました岩波書店から出ました旧約聖書の2という新しい翻訳がありますが、そこでは小畑さんという女性の研究者がこういうふうに翻訳しています。あなたはあなたの神ヤハウェの名を虚しいことのために唱えてはならない。で、私はこの方がいいと思います。いずれにせよ聖書の神というのはヤハウェという固有の名前を持つ存在であったということを私たちは知るべきでしょう。ではみだりに唱えるというのはどういうことでしょうか。宗教改革者のジャン・カルヴァンという人がいますが、ジュネーブで宗教改革を指導した大変優れたプロテスタント教会の指導者です。フランスの人です。で、その人がジュネーブ教会信仰問答というところの本の中に、こういうふうに書いています。偽って証言する、つまり偽証する、そういう時に神様の名を持ち出すのはみだりに使うことだと言うんですね。そう言われると偽証するときに限って神かけてなんていうふうなことを言いますね。我々日本人でもそんなことを言いますが、そういうことを言っては決していけない。それは神のヤハウェの名を誤用することである、間違って使うことである。あるいは余計なこと、意味のない誓いの言葉、それを出すときに神の名にかけてなんてのことを言う、それもいけないと、そういうふうに申しまして、さらに彼はこう説明します。真理を、正しいことを守るために役立つ場合とか、愛、一致を保つために神の名を使うことは差し支えない。そういう場合に神の名を使ってもそれは罰せられることではない。これはそれよりも少し後に書かれたハイデルベルク信仰問答でもほぼ同じでありまして、そこにはこう書いてあります。要するに私たちが恐れと経験によらないでは、経験というのは経験な気持ちという信仰深い気持ちですね、恐れと経験によらないでは神の聖なる御名を用いない。で、これがみだりに唱えないということの意味であると言うんですね。で、これまあ大体一般的な解釈でありまして、この一般的な説明として私たちには受け入れやすい、ことだと思います。ところが最近の研究によりますと、どうもそれだけではないらしいんです。で、古代の中近東世界ではまじないとか魔術とかそういうものがしきりに行われていました。そしてそのまじないを相手にかけるとき、あるいは魔術を使うときに神の名を唱えるということをよくする。で、神の名を唱えることによってその神の超人的な力を自分が獲得できる、でこういう信仰があったと言われています。ですからその意味で神の名を唱えるということは、まじないや魔術をかけるために神の名を唱えるということは、神を自分のために利用することでしょう。これは良くない。それからそのことはさらに 自己中心的な動機から他者を支配するためのテクニックとして用いられるということにもつながります。で、このような考え方、神の名の使い方で、これはあのヤハウェに対する人格的な信頼を失わせるものです。で、荒れ野の旅、40年の荒れ野の困難な旅をずっとヤハウェは導いて、あのイスラエル民族を約束の土地まで連れてきてくださいましたけれども、あの出エジプトの物語を読むと、まじないとか魔術とかそんなものは本来必要ないんだと、この私はあると言ってくださる方、その神ヤハウェがどんな時にも私たちと共にいて助けてくださると、そういうことが非常にはっきりと物語られています。ですからこそ、あなたはあなたの神ヤハウェの名を虚しいことのために唱えてはならない。つまり他者を自分の好むままに支配するためのテクニックとして神の名を、ヤハウェの名を使ったり、そういう虚しいことのために使ったりいうことを決してしてはいけないということになるわけであります。これは私は大変大事な視点だと思いますね。で、その意味では第3回というものは、現代においても極めて重要です。で、人間の自己中心的な動機から他者を欲しいままに支配しようという、そういう気持ちは現代においても非常に強いですし、政治や経済や、それから最近の IT 技術の進歩なんかの中にそういう問題がしばしば登場いたしますが、他者を欲しいままに支配するためのテクニックとして神の名を持ち出すというようなことが私たちの世界には大変たくさんありまして、で、こういう神の名の乱用の危険というものを私たちはいつでも警戒していなければなりません。例えば、神の名を使って戦争を始める、これはしょっちゅう行われたことです。で、9月11日のあのテロ事件以降もそういう言い方があちこちで聞かれました。神の名において悪い奴らを征伐する、で、そのためにはミサイルを撃ち込んでも構わない、そういう言い方ですね、考え方です。一つ具体的な例を挙げたいと思いますが、ナチスに抵抗したドイツの神学者にディートリヒ・ボンヘファーという人がいます。1945年に39歳で処刑された牧師ですが、で、この人が死ぬ数年前に現代キリスト教倫理という本を書きまして、それも静かな書斎で書いたというわけではなくて、あっちこっち転々としながら、ある場合には修道院の中に隠れたりして、そして書き継いだものです。その原稿が奇跡的に残っておりまして、今日一つの本にまとめられていますけれども、その中に10回をベースにして在籍告白、教会の在籍を告白するという文章を書いています。で、第3回に関連する箇所はこうであります。教会は告白する。教会はイエス・キリストの御名をこの世の人たちの前で恥じ、この御名が 悪い目的のために間違って用いられることに対して力を尽くして防ぎ止めることをしなかった。このことによってイエス・キリストの御名を誤用する、間違って用いる、誤用するという罪を犯した。すなわち教会はキリストの御名を口実として暴力的行為と不正とが行われるのを見過ごしにした。教会はしかしまたこの意図聖なる皆が軽んじられることに対して抵抗しなかった。でまだしばらく続くんですけれども、こういう告白であります。でこの文章の背後にある具体的な事情は今日では研究の結果ほぼ明らかになっています。いくらか暗示的な言葉を使って書いていますから十分に具体的ではないわけでありますけれども、何かを暗示するような書き方をしている。でその背景の事情はこうであります。ヒトラーが1933年に政権を取りました。でその時に彼はその前からもうそうであったわけですけれども、キリスト教的であると、我々はキリスト教的であるということを標榜しました。でこれはドイツでは無視できない勢力である教会を、新旧両教会ですね、教会を取り込んで自分の野望のために利用するということを狙ったものであります。でこの狙いは当たりまして、カトリック教会はその年のうちに1933年の7月にいち早くナチス政府との間に政教協定というものを結びました。である意味ではナチスのやり方に、黙認を与えたと言われても仕方がないことであります。でプロテスタントの側でも同様でありまして、告白教会というものができて、その告白教会による抵抗はありましたが、大多数のプロテスタントの、信徒はキリストの名においてナチスを肯定しました。ナチスこそ、あるいはヒトラーこそキリストの意思をこの地上において実行する優れた政治的な指導者であると、そういうことさえ言われました。ドイツ的キリスト者信仰運動、まあ続めて私たちはドイツ的キリスト者と呼んでいますけれども、そういうグループが形成されまして、でこの人々はヒトラーに全面的な支持を与えました。そして事実上ヒトラーの支配の下で帝国教会というものを作ったんです。そしてこのグループははっきりと反ユダヤ主義を唱えました。ヒトラーと全く同じことです。でユダヤ人のいわれなき迫害と大量虐殺、ホロコースト、でこれをキリストの名において是認し、それに協力しました。でこれは第3回に違反しています。でボンヘファーが告白の中でイエス・キリストの皆が悪い目的のために間違って用いられた、そのことを教会は黙認した、それからキリストの皆を口実にして暴力的行為と不正とが行われるのを、これは明らかにユダヤ人の迫害を指しておりますけれども、それを教会は見過ごした、見過ごしにした。これがボンヘファの見るところ第3回に対する違反であると、 それの現代的な実例だということになりましょう。しかしこういうことはあの時代のドイツに限ったことではありません。残念ながら日本の教会も戦争中同じような過ちを犯しました。キリストの御名において戦争を是認し、他国を侵略することを認め、それを支持した。それだけでなく、昔からこれは洋の東西を問わず、いろいろな形でどれほどしばしば神の御名が間違って用いられたことでしょうか。で、私たちはこの現代という時代の中で本当に真剣にこの第三回を受け止めなければいけないと思います。あなたはあなたの神ヤハウェの名を虚しいことのために唱えてはならない。で、ボンヘーファはそのヤハウェの名というところを意図的にイエス・キリストの名と言い換えています。あなたは主イエス・キリストの名を虚しいことのために唱えてはならない。で、これが現代の教会に対する、厳しい戒めではないかと思います。祈ります。神様、どうか私たちの神ヤハウェの名を、そして私たちの主イエス・キリストの名を虚しいことのために口にすることがありませんように、その皆を口にしたときは本当に真剣に神の御心を行うものとなることができますように、私たちを支え導いてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の412番、お疲れでない方はどうぞお立ちください。